音声による議会広報、8月発行の声の県議会だより、第142号の内容をご紹介いたします。読み手は乙部ゆかりです。まず最初は、令和6年第2回定例会の概要について、2番目に一般質問の質問及び答弁用紙について、3番目に常任委員会の審査の概要について、4番目に予算特別委員会の質疑及び答弁用紙について、5番目に休日議会の開催結果について、6番目に閉会中の常任委員会活動について、7番目に県議会主催講演会の開催結果について、8番目に議員提案による茨城県健康長寿日本一を目指す条例及び茨城県がんと向き合うための県民参療条例の一部を改正する条例制定の概要について、9番目に交通政策物流問題調査特別委員会の開催結果について、最後に県有施設、県出資団体等調査特別委員会の開催結果についてお伝えします。どうぞ最後までお聞きください。それではまず、令和6年第2回定例会の概要についてお伝えします。令和6年第2回定例会は、6月4日から6月20日まで17日間の会期で開かれました。議案は、議員から、茨城県健康長寿日本一を目指す条例、茨城県がん検診を推進し、がんと向き合うための県民参療条例の一部を改正する条例など、知事から、令和6年度茨城県一般会計補正予算、茨城県手数料徴収条例の一部を改正する条例などが提出されました。一般質問は、いじめ防止対策、子どもの意見表明等支援の推進、茨城空港の利用促進及び空港周辺の振興などの項目について行われました。各常任委員会では、付託議案の審査、その他所管事務に関する質問を行い、県庁内保育所の一時利用手続きの簡略化などについて議論されました。予算特別委員会では、不法滞在外国人による犯罪対策、筑波サイエンス高校の志願者確保対策、牛久沼の越水要因とその対策などについて質疑が行われました。交通政策物流問題調査特別委員会では、有識者から意見を伺うとともに、執行部から地域の実情に応じた移動手段の確保について説明を聴取するなど、活発な議論が交わされました。県有施設、県出資団体等調査特別委員会では、現状、課題、対応方針について執行部からの説明聴取、質疑などを行い、活発な議論が交わされました。今回の定例会では、予算、条例、人事、報告、意見書など19件の議案が可決、同意、承認されました。次に、一般質問の質問及び答弁用紙についてお伝えします。令和6年第2回定例会では、一般質問に、高橋克則、茨城自民党、村本修司、公明党、木村義和、茨城自民党、長谷川茂之、茨城自民党、村田康成、茨城自民党、高橋直子、茨城自民党、松田千春、茨城自民党、高安弘明、国民民主党、飯田俊雄、茨城自民党の9人が登壇し、質問を行いました。最初に、茨城自民党の高橋克典議員が質問を行いました。全国のいじめ認知件数が増えている中、子どもを守るためには、社会総がかりでいじめ問題に取り組むべきと考えるが、いじめ防止対策の現状と今後の方向性は、との質問に対し、 教育庁は、児童生徒がいじめに向かわないよう、自他を尊重する態度を育成しているほか、学校生活アンケートや面談、家庭訪問、オンライン相談窓口の設置、警察などとの連携強化を行っている。引き続き、いじめの未然防止や早期発見、早期対応に全力で取り組む、と答えました。他に、建設業における働き方改革なども質問しました。次に、公明党の村本修司議員が質問を行いました。子どもアドボカシーについて、一日でも早く茨城県に根付いてもらいたい。県は早期定着に向け、子どもの意見表明等支援の推進に今後どのように取り組んでいくのか、との質問に対し、福祉部長は、意見表明等支援員が子どもの意見を聞き取り、代弁し、関係機関と調整を行う意見表明等支援事業の実施に向け準備を進めている。本年10月を目途に一時保護中の子どもを対象に支援員の派遣事業を開始すると答えました。子どもアドボカシーとは、子どもの声を尊重し、子どもが意見を表明する支援を行う活動のことを言います。他に、若年高齢世代の融合した住みやすい県営住宅なども質問しました。次に、茨城自民党の木村義和議員が質問を行いました。茨城空港のさらなる利便性向上や路線誘致などの利用促進、空港を核とした周辺整備やにぎわいづくりについてどのように取り組んでいくのか、との質問に対し、知事は、国内外の航空会社などに対し、茨城空港への乗り入れの提案をより積極的に行っていく。また、小美玉市が進めるホテル誘致についても、市とコミュニケーションを図りながら、周辺地域の振興に向けて連携・協力し、空港の発展に必要な取り組みを進めていく、と答えました。他に、農畜産業の経営継続のための危機管理と J クレジット制度の普及促進なども質問しました。J クレジット制度とは、省エネ設備の導入や再生可能エネルギーの利用による CO2 などの排出削減量のほか、適切な森林管理などによる CO2 の吸収量をクレジットとして国が認証する制度のことを言い、創出されたクレジットは販売が可能となります。次に、茨城自民党の長谷川茂幸議員が質問を行いました。茨城県食と農を守るための条例の制定による効果を県民に実感してもらえるよう取り組んでほしいと考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、条例の基本理念である食料の将来にわたる安定的な供給や農業・農村の持続的な発展を目指し、有機農業の推進や農地の集積・集約、荒廃農地の再生、多様な担い手の確保・育成、海外市場の開拓や輸出拡大などに関係団体と連携し取り組むとともに、PDCA に基づく不断の検証を行いながら、県としての責務を果たしていく、と答えました。他に、教育現場におけるデジタル化の推進なども質問しました。次に、茨城自民党の村田康成議員が質問を行いました。鹿島セントラルホテルについては、昨年6月に突然、県から民間への譲渡方針が報道された後、議会や地域住民、ホテル関係者との議論を重ね、民間譲渡の結論に至った。これを教訓とし、引き続き同ホテルに関わり、地域振興策を講じてほしいが、どう関与していくのか、との質問に対し、政策企画部長は、譲渡の優先交渉権者は、地域に根ざしたホテルを目指す方針である。神栖市などと同社の取り組みを支援し、地域のにぎわいの拠点となるよう注力すると答えました。 他に、仮称神栖特別支援学校の新設に至る経緯等、及び新設後の特別支援教育体制の整備なども質問しました。次に、茨城自民党の高橋直子議員が質問を行いました。男性県職員の育児休業取得率は高いと聞いているが、小一の壁に代表される諸問題を乗り越えるためには、男性の子育て意識の変革が不可欠であると考える。今後どのように進めていくのか、との質問に対し、知事は、夫婦間の子育てや家事の分担のチェックシートの配布などにより、意識の変革を促すとともに、育児にかかる特別休暇の拡充など、職場環境づくりを進めている。企業への意識啓発に取り組み、県全体で男性の育児参画を進めていく、と答えました。他に、安心して子供を預け仕事ができる保育環境の整備なども質問しました。次に、茨城自民党の松田千春議員が質問を行いました。行方地域医療センターの今後の在り方についての所見は、との質問に対し、知事は、同センターの現行体制への移行は、経営主体が地元と話し合いを重ね合意に至ったものであり、今後の役割は、経営主体が地元と協議する課題である。経営主体と行方市は、地域医療に係る連携協力に関する協定を締結しており、県としては、六甲地域の医療提供体制の維持向上の観点から、行方市とともに経営主体に最大限協力するように働きかけていく、と答えました。他に、霞ヶ浦導水事業なども質問しました。次に、国民民主党の高安弘明議員が質問を行いました。今年3月に県北振興チャレンジプランが改定され、チャレンジプランネクストに発展を遂げた、改定趣旨や考えは、また自治体との連携などにどう取り組むのか、との質問に対し、知事は、新プランでは仕事づくり、にぎわいづくり、人づくりの3つの柱のもと、各種施策の推進のほか、県北地域の取り組み成果を他地域に波及させる。今後も県北6市町と連携し、その取り組みを積極的に応援するなど、全庁一丸となって県北地域の活力を高めていく、と答えました。他に、部活動地域移行の将来ビジョンなども質問しました。最後に、茨城自民党の飯田俊雄議員が質問を行いました。県内の橋梁には塗装の傷みが目立つ常総市内の三間橋など必要な修繕がなされているのか不安を感じる箇所もある。橋梁の老朽化が進む中、その適切な維持管理にどう取り組んでいくのか、との質問に対し、土木部長は、5年に一度の点検結果に基づき、早期に措置すべき橋梁などから優先的に修繕を実施している。三間橋については、予防保全の観点から措置が必要であるため、今年度再塗装の実施に向けた設計を行う予定である、と答えました。他に、民生委員のなり手確保なども質問しました。次に、常任委員会の審査の概要についてお伝えします。はじめに、総務企画委員会。県庁内保育所に県議会傍聴者などが一時的に託児する場合であっても、事前面談や慣らし保育など時間を要する手続きが必要で利用しにくいと考えるが、所見は、との質問に対し、県は、保育側として子どもの安全確保のための手続きとしているが、実情を確認の上対応について検討したい、と答えました。次に、県北振興は部局横断的な連携を図るとともに、個々の事業の小さな成果ではなく、 人口増加などの大きな成果を期待しているが、所見は、との質問に対し、県は、県北地域は人口の減少が厳しく重要な課題と認識している。市長と連携し、経済効果の創出、その成果の検証などに努め、活力のある県北地域の実現のため、県北振興局が旗振り役となって、全庁的な取り組みを進めていく、と答えました。他に、住民提案の現状、TX 土浦延伸の早期実現にかかる取り組みなども質問しました。次に、防災環境産業委員会。今年5月、キョンの目撃情報や捕獲に対する報奨金制度を県で創設したが、周知のための取り組みは、との質問に対し、県は、目撃情報の収集には報奨金制度をしっかりと周知することが重要であり、現在も様々な広報媒体での発信のほか、市町村、猟友会などと協力しながら周知している、と答えました。次に、再生資源物の適正保管について県の取り組みは、との質問に対し、県は、既存事業上から漏れなく届け出させることが重要なため、中国語などのリーフレットにより、昨年度に把握した全事業上に個別訪問し、届け出指導を実施した。今年度も市町村から囲いで内部が確認できない施設などの情報を得て、個別訪問を徹底すると答えました。他に、茨城原子力防災アプリの UPZ 外の住民への運用、就職支援における新規立地企業と県との連携なども質問しました。UPZ とは、原子力施設からおおむね半径5キロ圏内を PAZ、その外側のおおむね半径30キロ圏内を UPZ と言います。いずれも発電用原子炉の場合、全面緊急事態となった場合、放射性物質の放出前の段階において、住民の屋内退避を実施し、放出後、空間放射線量率が一定以上となる区域は一時移転などを実施します。次に、保健福祉医療委員会。子ども病院の赤字の要因は、コロナ関連補助金の減少とのことだが、他に要因はないのか。救急患者は増えているようだが、収入との関係は、との質問に対し、県は、出生数の減少も収入に影響している。救急医療は経営的には厳しいものの、県内全体で小児救急医療体制の維持が難しくなっている中、子ども病院が最後の砦としての役割を果たしていく、と答えました。次に、指定障害者支援施設での虐待事案は絶対に許せない。再発防止にどう取り組むのか、との質問に対し、県は、虐待はあってはならない。当該施設に対しては、県として前例のない処分を行った。県の毅然とした態度を示すことで、虐待抑止、ひいては、障害者の方々が安心して暮らせる場の創出につなげていく、と答えました。他に、シルバーリハビリ体操にかかる取り組み、地域医療医師就学資金貸与条例改正に伴う将来展望なども質問しました。次に、営業戦略農林水産委員会。令和5年度に麦大豆を対象とする畑作物の直接支払い交付金の交付単価が引き下げられたが、県の対応は、との質問に対し、県は、交付単価は国が決めるため、県では現場の声を国に伝えるとともに、排水対策指導などの徹底による収量品質向上や、パン小麦のように業者と価格交渉が行えるような取り組みの横展開を図っていく、と答えました。次に、 重点市場インバウンド誘客促進事業において、韓国からのゴルフ客に着目した理由は、との質問に対し、県は、韓国のゴルフ人口は約600万人であり、韓国内のゴルフ場数が少ないことから、海外でゴルフをする人が多い。本事業を通してリピーターになってもらえるよう取り組んでいく、と答えました。他に、笠間クリファクトリーへの経営参画方針、DC の成果とアフター DC の目標なども質問しました。DC とは、デスティネーションキャンペーンのことを言い、JR グループ6社と地域が一体となり、全国に向けて集中的な誘客宣伝を実施する国内最大規模の観光キャンペーンです。令和5年10月から12月に本県で実施し、本年秋にもアフターキャンペーンを予定しています。次に、土木企業立地推進委員会。時代が変化している中で、秋重工をオリンピック選手や企業の社宅に利用してもらうなど、新たな県営住宅の供給のあり方を考えてみても良いと考えるが、所見は、との質問に対し、県は、ウクライナ避難民や災害による被災者に提供するなど、低額所得者に限らず、県営住宅を活用している。法令などによるハードルはあるが、県営住宅の利活用策について今後検討していく、と答えました。次に、新たに立地した企業の雇用確保に向けた取り組みは、との質問に対し、県は、県内の高校などを対象にした立地企業説明会や、大学研究機関とのインターンシップ及び共同研究を目的とした個別マッチングを行っている。今後も立地企業のニーズに応じた支援を行っていく、と答えました。他に、企業局における DX 推進計画の進捗状況、盛土規制法の運用なども質問しました。最後に、文教警察委員会。児童生徒数が減少する中にあっても、小中学校が適切な教育環境を提供できる規模となるよう、県が市町村に対し、統合の実施などについて働きかける必要があると考えるが、所見は、との質問に対し、県は、小中学校の適正規模化に向け、設置者である市町村の状況や意向を尊重しながら、県として必要な助言を行うなど、連携を図っていく、と答えました。次に、県内で大きな被害を生んでいる SNS 型ロマンス詐欺、SNS 型投資詐欺の抑止に向けた警察の取り組みは、との質問に対し、県は、巡回連絡を活用し、手口の周知や注意喚起を徹底するとともに、茨城ポリスや各種メディアを活用した広報活動、金融機関などと連携した水際対策を推進していく、と答えました。SNS 型ロマンス詐欺とは、SNS を使って恋愛関係や友人関係を深めたところで金銭を騙し取る詐欺のことを言い、投資を持ちかける、関係維持のために金銭を要求するなどの手口があります。SNS 型投資詐欺とは、SNS を使って投資金を騙し取る詐欺のことを言い、投資家などになりすまし投資を持ちかける、偽のアプリをダウンロードさせ利益が出ていると見せかけ、投資をすれば必ず儲かると思い込ませて投資金を騙し取るなどの手口があります。また、茨城ポリスとは、茨城県警察が運用する防犯アプリのことを言い、防犯情報の受信や事件事故、不審者情報などのマップ表示など、防犯に役立つ機能が搭載されています。他に、不法滞在外国人による犯罪への対策、県内への校内フリースクール展開に向けた取り組みなども質問しました。 次に、予算特別委員会の質疑及び答弁用紙についてお伝えします。令和6年第2回定例会の予算特別委員会では、石塚隼人、茨城自民党、山本美和、公明党、長田真美、日本維新の会、秋元隼人、茨城自民党、桜井信行、茨城無所属の会、高安博明、国民民主党、川口雅也、茨城自民党の7人が質疑を行いました。最初に、茨城自民党の石塚隼人議員が、外国人材拡充の必要性が高まる中、金属盗をはじめとする不法滞在外国人による犯罪の多発に住民は不安を感じている。対策に向けた警察の取り組みは、と質疑したのに対し、警察本部長は、県民に対する巡回連絡を活用した情報収集、通報依頼、東京入国管理局との合同摘発による犯行前の先制摘発、緊急配備支援システムの活用などによる犯行後のスピーディーな検挙を三本柱とし、不法滞在外国人による犯罪対策を推進していると答えました。他に、教員に対する過度な要求等への取り組みの現状、スクールロイヤーの活用促進なども質疑しました。次に、公明党の山本美和議員が、筑波サイエンス高校の普通科新設にあたり、従来の科学技術科と合わせ、志願者確保のさらなる取り組みが必要だが、対策は、と質疑したのに対し、教育長は、新設する普通科については、分離融合型の学びを目指した教育課程など、その特色を中学生に丁寧に説明していく。科学技術科については、新たに在校生と中学生の合同ワークショップを実施し、同科での学びを PR していく。また、一般選抜だけでなく、総合型選抜なども活用し、生徒の希望に応じた進学を支援していく、と答えました。他に、県立高校の学校図書館、建築物等震災対策事業なども質疑しました。次に、日本維新の会の長田真美議員が、昨年6月に牛久沼が越水した要因と、それに対する県の対策は、また、ハード対策の今後のスケジュールは、と質疑したのに対し、土木部長は、牛久沼越水対策検討委員会において、越水の主要因は、経年的な地盤変動による堤防の沈下と確認されたため、県では堤防のかさ上げや監視カメラの設置など、ハード・ソフトが一体となった対策を進めている。ハード対策は、現在、測量や地質調査を実施しており、今後1年程度を要する詳細設計が完了次第、工事に着手していく、と答えました。他に、リスキリングの推進、教員の確保及び働き方改革なども質疑しました。次に、茨城自民党の秋元隼人議員が、本年4月に、茨城県再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例が施行されたが、課題となる既存の屋外保管ヤードへの対応にどのように取り組むのか、と質疑したのに対し、県民生活環境部長は、既存事業者などへの説明会の開催や、把握したすべての既存ヤードへの直接訪問など、条例の周知徹底に取り組むとともに、指導員の増員など立ち入り検査体制を強化した。今後、保管基準などの遵守や期限内の届出提出の指導、改善命令などの行政処分により適正な対応を図っていく、と答えました。他に、中学校の部活動の地域移行、外国人材関連事業の拡充なども質疑しました。次に、 茨城無所属の会の桜井信幸議員が、最低賃金のさらなる引き上げにどう取り組むのかと質疑したのに対し、産業戦略部長は、本県は経済実態を示す総合指数が全国9位に対し、最低賃金額が全国15位にとどまっているため、最低賃金の決定を担う茨城労働局などに対して、経済実態が正しく反映されるよう働きかけていく。一方、企業の収益力強化に向けた支援も重要であるため、事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資を行う企業へ助成することなどにより、賃上げを後押ししていく、と答えました。他に、健康寿命の延伸、軽小型消防自動車の導入促進なども質疑しました。次に、国民民主党の高安弘明議員が、昨年6月に巡回連絡を活用した高齢者総合安全対策の推進が開始した。今年6月から対象世帯の拡大に取り組むとしているが、1年間の成果と今後の取り組みは、と質疑したのに対し、警察本部長は、約49万3000世帯を訪問し、偽電話詐欺被害防止対策や歩行者事故防止対策などで様々な成果が出ている。自転車盗や新手の犯罪による被害が幅広い年齢層に生じているため、今年6月から3年で県内123万世帯の一巡を目標に、対象者の年齢などに応じた働きかけを実施していると答えました。他に、医師の働き方改革、運送業の業務効率化支援なども質疑しました。最後に、茨城自民党の川口雅也議員が、地元の取手市双葉地区では昨年の大雨で浸水被害を受けた。再び出水期を迎えるにあたり、住民の不安払拭のため、県は農業用排水路対策にどう取り組むのか、と質疑したのに対し、農林水産部長は、県では淡水被害防止を目的とした土地改良施設の整備に対し補助率を上げる措置を講じた。本年度も市からの同地区周辺の農業用排水路のかさ上げ要望に対し、県は必要な予算を確保する。今後も市や土地改良区からの相談内容に応じ、関係部局と連携して必要な対応をしていくと答えました。他に、貨物運送事業者等における運送業2024年問題対策なども質疑しました。次に、休日議会の開催結果についてお伝えします。県民の皆様に議会活動を身近なものと感じていただき、その理解と参画を推進するため、6月8日土曜日に休日議会を開催しました。令和3年第4回定例会に第1回を開催して以降、年に1回開催しています。4回目となる今回の休日議会では、本会議を開き、3名の議員が一般質問・質疑を行う様子を370名の方々に傍聴していただきました。開催にあたりましては、議会を傍聴しやすくするための取り組みとして、親子傍聴席の設置に加え、昨年度に引き続き、議事堂内で託児サービスを実施しました。次に、閉会中の常任委員会活動についてお伝えします。最初に、総務企画委員会。本委員会では5月22日に、つくば市の先端半導体研究センターを訪れました。先端半導体研究センターは、先端半導体関連の研究開発から社会実装、人材育成までを一貫して推進し、国内に先端半導体技術を確保することを目的として、令和5年10月に設置されました。 先端半導体研究センターが所属する産業技術総合研究所全体の概要説明を受けるとともに、先端半導体研究センターの成り立ち、現状、研究内容などについて説明を受け、施設を視察しました。次に、つくばみらい市のつくばみらい市役所を訪れました。つくばみらい市は、県内唯一の持続可能性自治体に位置づけられ、現在特につくばエクスプレス未来平駅周辺において人口が増加傾向にあり、また、県央道インターパークつくばみらいの整備により、周辺地域の活性化が期待されています。市内を視察するとともに、市の概況及び人口増加の要因、人口増加のサイクルを作る取り組みなどについて説明を受けました。次に、防災環境産業委員会。本委員会では5月17日に、坂東市の坂東市岩井モール商店街連合会を訪れました。坂東市岩井モール商店街は、平成10年頃に行政と一体となった商店街近代化事業を実施し、モニュメントの設置や電線の地中化などで近代的な商店街として注目を浴びました。現在は季節ごとのイベント開催、坂東応援市ひな祭りイベントなどや、市イベントとのコラボレーション、祝いの夏祭り、まさかど祭りで、魅力向上に努めています。商店街と行政が連携した取り組みや今後の課題について説明を受け、商店街を視察しました。次に、常総市のポリテクセンター茨城を訪れました。ポリテクセンター茨城、茨城職業能力開発促進センターは、地域の事業主や労働者のニーズに対応できる柔軟性と多様性を持った総合的な職業能力開発施設となることを目指して、平成15年に運営開始されました。機械、電気、電子分野など、生産現場の実態に即したものづくり分野において、実習を中心とした職業訓練を実施しています。在職者、離職者向け支援の取り組み状況について説明を受け、施設内にて実際の訓練の様子などを視察しました。次に、保健福祉医療委員会。本委員会では5月24日に、神栖市の沢井製薬株式会社鹿島工場を訪れました。沢井製薬株式会社鹿島工場では、主に後発医薬品の経口固形剤の製造を行っており、3つの製剤等において、抗がん剤や免疫抑制剤などの抗活性製剤を含む90品目以上を製造しています。工場長や品質保証の担当者から、医薬品の製造過程や現在の薬不足の要因などについて説明を受けるとともに、施設の視察を行いました。次に、潮来市の潮来保健所を訪れました。潮来保健所は昭和53年5月に建築されてから46年が経過し、建て替えの時期を迎えています。当保健所において実施されている業務についての説明を受けるとともに、課題の聞き取りを行いました。また、保健所を所管している保健政策課から保健所の建て替え移転についての検討状況や整備の考え方について説明を受けるとともに、保健所内の視察を行いました。次に、営業戦略農林水産委員会。本委員会では5月23日に茨城町の JA 全農茨城を訪れました。JA 全農茨城では、茨城県の農家組合員が生産する米、青果物、牛、豚、その他農畜産物の販売や、関連する生産資材、生活用品の供給、営農指導などを行っており、持続可能な農業のための生産基盤の確立や、食農バリューチェーンの構築などに取り組んでいます。 事業内容及び米や常陸牛きらめきなどの輸出について説明を受けた後、精米ハサップの認定を取得しているパールライスの精米工場や、実需者のニーズに合わせて成果物の選別・梱包などを行って出荷する VF、ベジタブルフルーツ、ステーションなどの視察を行いました。精米ハサップとは、食品の安全確保の国際基準であるハサップ手法に基づき、一般社団法人日本精米工業会が精米における食品安全、品質管理、衛生管理、食品防御などを取り入れた独自の精米ハサップ規格を定めたものです。次に、水戸市の鯉淵学園農業栄養専門学校を訪れました。鯉淵学園農業栄養専門学校は、種まきから食卓までが学べる農と食の専門学校で、アグリビジネス科と食品栄養科のコラボによる実践教育により、農業を担う経営者、技術者や健康的な食生活を推進する栄養士などを養成しているほか、本格的に農業にチャレンジしたい方を対象とした短期研修なども行っています。調査には、農業経営の実践を通じて技術知識の習得を支援する日本農業実践学園が同席し、両校から学校概要や農業担い手の確保・育成策について説明を受けた後、広大なキャンパスを視察しました。次に、土木企業立地推進委員会。本委員会では、5月16日に、土浦市の日立建機株式会社土浦工場を訪れました。日立建機株式会社は、主に油圧ショベル、ホイールローダ、鉱山機械の分野で事業をグローバルに展開する建設機械メーカーです。県の本社機能移転強化促進補助金を活用し、県内外の研究開発拠点を集約した新オフィスを令和5年5月に稼働させました。これまで各拠点に分散していた開発部門の技術者が集まることで、開発力のさらなる強化が期待されています。同社の事業概要について説明を受けた後、新オフィスや工場の生産ラインを視察しました。次に、つくば市の仮称、つくばスマートインターチェンジを訪れました。仮称、つくばスマートインターチェンジ、以下、スマート IC と言います、は、つくば市内で工事が進められている圏央道、首都圏中央連絡自動車道のスマート IC です。このスマート IC により、圏央道の利便性向上や地域のポテンシャルの向上、地域経済の活性化などの大きな整備効果が見込まれ、早期の完成が期待されています。スマート IC の概要について、NEXCO 東日本、東日本高速道路株式会社から説明を受けた後、工事の進捗状況を調査しました。最後に、文京警察委員会。本委員会では5月20日に、龍ヶ崎市の龍ヶ崎市立中根台中学校を訪れました。龍ヶ崎市立中根台中学校は、龍ヶ崎市版小中一貫教育に取り組み、タツノコ人づくり学習として、子どもたちの生きる力を基盤とした社会企画力育成のための学習を行っています。教育の取り組み内容について説明を受けるとともに、校内の視察を行いました。次に、同じ龍ヶ崎市の龍ヶ崎市南ヶ丘自治会を訪れました。龍ヶ崎市南ヶ丘自治会では、茨城県住宅対象窃盗抑止対策プラン推進モデル地区の選定を受け、防犯や防災活動に力を入れており、地区内の防犯パトロールや防犯カメラの設置を行っています。防犯活動などの内容について説明を受けた後、防犯カメラ設置状況を視察しました。 次に、県議会主催講演会の開催結果についてお伝えします。6月20日、県議会主催の講演会を、県議会議事堂大会議室で開催しました。講師には、堺町長の橋本正弘氏をお招きし、今政治に必要なのは、スピード感と説明責任、アカウンタビリティと題し、お話をいただきました。橋本氏からは、これからの自治体には、マーケティングとマネジメントが重要であり、堺町のモデルを横展開し、財政難や少子高齢化など、全国の自治体が共通して持つ課題を解決していきたいこと。一自治体が良ければいいではなく、みんなで取り組み、日本全体が良くなっていくような自治体になっていきたい、という思いなどが語られました。今後の本県の持続可能な地域づくりにつながる大変有意義な講演会となりました。次に、議員提案による茨城県健康長寿日本一を目指す条例及び茨城県がん検診を推進し、がんと向き合うための県民参療条例の一部を改正する条例制定の概要についてお伝えします。第2回定例会でこれらの条例が可決・成立し、令和6年6月25日から施行されています。茨城県健康長寿日本一を目指す条例は、予防医学などの専門的な知見に基づき、健康づくりに関する施策を策定・実施するために必要な情報の収集・分析などをはじめ、フレイルの予防・改善までを含めた生活習慣病の予防や、食生活の改善や運動の習慣化などによる生活習慣の改善、高齢者や女性の健康づくりなど幅広く定めています。これにより、県民一人一人が生涯にわたってウェルビーイングで生き生きと暮らし活躍できる地域社会の実現と、健康寿命の延伸を目指します。フレイルとは、健康な状態と要介護状態の中間の虚弱な状態のことを言い、ウェルビーイングとは、個人の権利及び自己実現が保障されており、かつ肉体的、精神的及び社会的に良好である状態のことを言います。茨城県がん検診を推進し、がんと向き合うための県民参療条例の一部を改正する条例は、平成27年12月に制定された条例について、国や県において新たに生じた動きや課題へ対応し、施策・支援体制の充実強化を図るため改正したものです。本県の議員提案政策条例は、これらの条例で27件目になります。県議会は今後も積極的に政策立案に取り組んでまいります。次に、交通政策物流問題調査特別委員会の開催結果についてお伝えします。本委員会、石井邦和委員長では、第1回委員会、5月27日において、調査方針及び調査活動計画を決定したほか、筑波大学教授の岡本直久氏より、茨城県における公共交通の課題と論点について説明いただき、意見交換を行いました。その後、執行部から、広域的な移動を支える公共交通の維持について説明を受け、質疑が行われました。また、第2回委員会、6月18日においては、茨城県バス協会会長の遠田忠氏より、茨城県のバス交通をめぐる現状と課題について、茨城県ハイヤータクシー協会会長の井出野清秀氏より、茨城県のタクシーをめぐる現状と課題について説明いただき、意見交換を行いました。その後、執行部から地域の実情に応じた移動手段の確保について説明を受け、質疑が行われました。 最後に、県有施設、県出資団体等調査特別委員会の開催結果についてお伝えします。本委員会、田山東子委員長は、昨年7月の設置以降、これまで9回開催され、人口減少社会における県有施設の今後の方向性や、県出資団体などの事業のあり方などについて、重点的に調査検討を行ってまいりました。昨年の第3回委員会、令和5年9月25日において執行部に対し、県有施設の運営方針の見直しなどについて、議会がきちんと関与していけるよう具体的な仕組みづくりの検討を進めるよう意見があったことを受けて、第2回定例会の各常任委員会では、執行部から調査対象となったすべての公の施設などに関する運営状況の定期報告が行われたほか、第9回委員会、6月19日においては、土木部が所管する県有施設及び県出資団体などについて説明聴取を行い、活発な議論が交わされました。声の県議会だより第142号をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。県議会令和6年第2回定例会では、このほか県政に関わるいろいろな問題について議論されましたが、今回はこれで終わりにさせていただきます。この声の県議会だよりが皆様にとって少しでも役立つものとなるよう願っております。何かお気づきの点やご意見などございましたら、どうぞ遠慮なくご連絡ください。宛先は、郵便番号 310-8555、水戸市笠原町978-6、茨城県議会事務局政務調査課まで。また、電話は、ダイヤルイン 029-301-5646 番です。それでは皆さん、元気でお過ごしください。次回まで、さようなら。